唯一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に御父から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり、死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。御父と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。主よ、あなたを呼び求める民を慈しみ、その祈りをお受けください。どうか行うべきことを悟る知恵と、それを忠実に成し遂げる恵みと力をお与えください。主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神、主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない、勧誘してはならない、盗んではならない、隣人に関して偽証してはならない、隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とは、この二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し、共に祈ります。私たちの主イエス・キリストの父、すべてのものの作り主、よろずの人の裁き主である全能の神様、私たちは思いと言葉と行いとによって罪を犯し、幾度となくあなたに背き、御心に沿わないでいることを懺悔いたします。私たちは深く悔い、心から罪を嘆き、その重荷に耐えないでいます。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子主イエス・キリストによって過去のすべての罪を許し、聖霊の御力によって常に御心を行い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエス・キリストの皆によって、アーメン。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。
アーメン。私たちの主イエス・キリストの父なる神様、あなたは常に私たちが期待し、また求めるものに勝ってはるかに豊かな恵みをお与えくださいます。今御前に供え物を捧げるとき、聖霊を与え、感謝の思いを私たちのうちに満たしてください。私たちに愛と憐れみとを増し加え、受けるよりも与えることに熱心にならせ、主の御栄のために使えるものとしてくださいますように、主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
Thank you. 使徒信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖との交わり、罪の許し、体によみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。主よ、まことにあなたは乾いた魂を満ち足らせ、飢えた魂を良いもので満たされる方。言葉にならない人の内側のうめきも叫び声も、あなたの御前には隠されることはありません。それゆえに私たちはいつでもあなたに真実を表し、生きることができます。感謝いたします。どうか心の貧しい者たちがあなたの皆を知り、あなたとの深い交わりに生かされますように。今日もあなたの復活の力に望みを置いている者たちに、その望みの確かさをお示しください。あなたが一人一人を最も良い道に、また命の道に導かれる全能の神であられることをより深く知ることができますように。罪と咎のゆえにあなたの皆を呼び求める者たちが恵みと平安に生かされますように。神様、私たちの教会を守り導いてください。人の思いではなく、人の自己主張によるのではなく、あなたの御心に動かされ、ただ御心に従う教会となりますように。私たちの正しさによらず、あなたの義の眼差しを求める謙虚な心をお与えください。取るに足りない私たちです。知恵もなく愚かな私たちをイエス・キリストに従う者として見下してくださいました。この世の知恵によらず、十字架の知恵に生きるようにと教会とされました。十字架の主イエスの恵みに教会一人一人捉えられますように。そのために目を覚まして、何よりも私たち自身を吟味していきたいと思います。聖霊の結ばせてくださる良い身を一心にして死体求める教会として歩むことができますようにお助けください。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちがあなたを信じ、御心を行い、あなたの平安を示して生きることができますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちの心を強め、あなたへの信仰を確かなものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を朗読いたします。列王記上第17章8節から16節です。旧約聖書の561ページです。列王記上第17章8節。また主の言葉がエリアに臨んだ。立ってシドンのサレプタに行き、そこに住め。私は一人のヤモメに命じて、そこであなたを養わせる。彼は立ってサレプタに行った。町の入り口まで来ると一人のヤモメが薪を拾っていた。エリアはヤモメに声をかけ、器に少々水を持ってきて私に飲ませてくださいと言った。彼女が取りに行こうとするとエリアは声をかけ、パンも一切れ手に持ってきてくださいと言った。彼女は答えた。あなたの神主は生きておられます。私には焼いたパンなどありません。ただ壺の中に一握りの小麦粉と亀の中にわずかな油があるだけです。私は二本の薪を拾って帰り、私と私の息子の食べ物を作るところです。私たちはそれを食べてしまえば、あとは死ぬのを待つばかりです。エリアは言った。恐れてはならない。帰ってあなたの言った通りにしなさい。だがまずそれで私のために小さいパン菓子を作って私に持ってきなさい。その後あなたとあなたの息子のために作りなさい。なぜならイスラエルの神主はこう言われる。主が地の表に雨を降らせる日まで壺の粉は尽きることなく、亀の油はなくならない。ヤモメは言ってエリアの言葉通りにした。こうして彼女もエリアも彼女の家の者も幾日も食べるものにことを書かなかった。主がエリアによって告げられた御言葉の通り、壺の粉は尽きることなく亀の油もなくならなかった。
イスラエルの王アハブは偶像であるバールに仕えるシドン人の女イゼベルを妻に迎え、イゼベルに倣い進んでバールに仕えひれ伏す王でした。それのみならず、サマリアにバールの神殿を建ててバールの祭壇を築いたのです。イスラエルの牧者として民を正しい道に導くことでなければならないのに、自分のみならず民をもバールに仕えさせ罪を犯させたのです。それまでのイスラエルのどの王にも増してイスラエルの神主のお怒りを招くことを行っていたのでした。そこで前回預言者エリアはアハブのところへ行って、私の仕えているイスラエルの神主は生きておられる、私が告げるまで数年の間梅雨も降りず雨も降らないと告げたのです。それから主はエリアをケリト川のほとりに隠し、そこで毎朝夕数羽のカラスがパンと肉を運ぶようにとし、エリアを養われたのです。ところが雨も梅雨も降らない日々が続き、エリアが滞在していたケリト川も枯れてしまうのです。そこで再び主の言葉がエリアにありました。立ってシドンのサレプタに行き、そこに住め、私は一人のやもめに命じてそこであなたを養わせると。私は一人のやもめに命じてあなたを養わせるとありますが、必ずしもやもめが神様から直接その命令の言葉を聞いて実行したと理解しなくてよいと思います。やもめ自身神からの命令で行うとの意識や、エリアを養う者として自分が選ばれたとの自覚はなかったものです。しかし主の命じられた通りにことが行われる、実際に彼女がエリアを養うことが実現されるのです。すべての命を養われるのは神様です。私たちは皆誰かの養いを受けてここまで生きてきましたし、また私たち一人一人が誰かを養ってきたことも、実は我々に自覚がないだけであって、すべて神の命じられた通りのことが行われているのです。すなわちやもめに命じられたとある主の言葉が、実は私たちの日々の食卓にも当てはまるのです。神の命じられた言葉によって日々養われているこの事実が、この時のエリアだけではなく常に我々と共にあるこの重要な信仰の眼差しを日々記憶していきたいと思います。エリアがシドンのサレプタへ行き、町の入り口に着くと、ちょうどそこに焚き木を拾い集めている一人のヤモメがいました。このヤモメこそ主が命じられたヤモメでした。エリアは彼女に声をかけて言いました。器に少々水を持ってきて私に飲ませてくださいと。彼女はエリアの言う通りに水を取りに行こうとしたのです。彼女はこの時点ではまだエリアが神の預言者であることには気づいていない感じです。自分に声をかけている人がシドン人ではないイスラエルの人であることには気づいていました。見知らぬイスラエルの人が大飢饉の中、貴重な水を飲ませてくださいと要求する。しかし彼女は旅人を見過ごすような人ではありませんでした。彼女はエリアに飲ませる水を取りに行こうとしたのです。ところがその時エリアはまたも声をかけて言うのです。パンも一切れ手に持ってきてくださいと。ヤモメはエリアに答えて言いました。あなたの神主は生きておられます。私には焼いたパンなどありません。ただ壺の中に一握りの小麦粉と瓶の中にわずかな油があるだけです。私は二本の焚き木を拾って帰り、私と私の息子の 食べ物を作るところです。私たちはそれを食べてしまえばあとは死ぬのを待つばかりですと。少し細かいようですが、ヤモメは食料はありませんとは答えていません。ありのままの現状を話しました。壺の中に一握りの小麦粉と瓶の中にわずかな油があるだけですと。このような境遇でなければ彼女は与える、貧しさの中であっても何とか与えようとする人と感じられませんか。水を与え、このあと結果的にパン菓子を作り与えるのですが、そのことも彼女が困難な人を見過ごさない人だったのだと想像させるのです。いずれにしてもヤモメが生死の岐路に立つほどの困窮の状態と聞いた神の人エリア、彼女に恐れてはならない、言ってあなたの言った通りにしなさい、だがまずそれで私のために小さいパン菓子を作って私に持ってきなさい、その後あなたとあなたの息子のために作りなさい、なぜならイスラエルの神主はこう言われる、主が地の表に雨を降らせる日まで壺の粉は尽きることなく瓶の油はなくならないと答えました。恐れてはならない、イスラエルの神主が雨を降らせる日まで食べ物はなくならないと。エリアはここでイスラエルの神がと語られました。そしてこれからのヤモメと息子の生と死に関する事柄を主の御名によって予言するエリアの言葉を聞いて、この時自分を訪ねてきたこの人が神の人、預言者であると彼女は認識したのだと思います。ところでエリアはまず私のためにパン菓子を作って持ってきなさいというのです。その後あなたとあなたの息子のために作って食べなさいと。エリア自身は自分が食べてもヤモメの家族が食べられる分もある、なくならない、与えられることを知っているのです。しかし彼女にしてみれば、今生死の岐路に立っていてこれを食べて死のうとしたところにまずエリアの分を作り、その残りで食べるようにと。しかし残っているのは一握りの小麦粉だけです。残りはないでしょう。どうせ死ぬのだから最後のパン一切れをエリアに差し出したところで事態は変わらない。しかしそれにしても飢えている状況が続く中、これが最後の食事、また子供が食べる分です。人間的には過げないこのエリアの言葉通りにすることはそう簡単なことではないとも思うのです。彼女は主の預言者エリアの言葉通りにしたのでした。彼女の心の底までは知り得ませんが、預言者の言葉通りにしたのです。自分と息子のための最後の食料を差し出したのです。するとエリアが告げた主の言葉通り、彼女もエリアも子供も幾日も食べ物に事欠かず、壺の粉は尽きることなく瓶の油もなくならなかったのでした。語られる主の言葉に頼り、自分たちを後回しにしその通りに行う。人の目には不都合に見えても主の言葉に自分自身を委ねる。それは自分の命を失うようなことに見えてもそこに人の生きる道がある。その普遍的な真理がここでも見られるのではないでしょうか。人はパンだけで生きるものではなく神の言葉によって生きる、神を信じる信仰によって生きるもの。私たちは神を信じ天の父に身を委ね、その方を頼りに生きるものである、この揺るがない真理を今一度確かめられるところです。 少し話を前に戻しますと、エリアがパンも一切れ手に持ってきてくださいと言いますと、彼女はあなたの神主は生きておられますと語り始めました。イスラエルの王アハブの妻、同じシドン人の女イゼベルがバールとアシェラを持ち込んで、このシドンの地からイスラエルの地に移り住んだのです。彼女の食卓にはバールとアシェラの預言者たちが何百人もいたのです。それゆえにイスラエルの地ではバールの神殿が建てられ、アシェラ像が建ったのです。イスラエルは惑わされ、神にもバールにも礼拝する、捧げ物をするありさまでした。ところがイゼベルと同じ国シドンの地で、なんとそのイゼベルとは正反対に、あなたの神主は生きておられますと聞くとは不思議で驚くことではないでしょうか。前回律法では汚れた生き物とされているカラスによってエリアが養われたということを確認しました。律法では異邦人も汚れたものと定められています。ところで今エリアは聖なる地、神の国であるはずのイスラエルを離れ、汚れた異邦人の国シドンに来ているのです。イスラエルの地では主の皆がないがしろにされている中、シドンの地では一人のやもめの口からあなたの神主は生きておられますと今聞いているのです。バールを神とし、地位も権力も何でも持っている王妃イゼベルとは非常に対照的に、力もない弱いやもめ、極度の貧しさの中でもバールの本拠地とも思われる国に住みながら、バールに願い事をするのではなく、あなたの神主は生きておられると言い、なお主の預言者であるエリアの言葉通りにするやもめがいたのでした。エリアのために自分を後回しにするやもめがいたのです。神はこの大飢饉の時にこのやもめにエリアを使わしたのです。その家に神の人がとどまり、食卓を一緒にしていたのです。名だけが聖なる神の民であるイスラエルとも対照的で、この汚れたとされている異邦人、シドン人のやもめの家こそ、神の人が住んでいる清いところと思えてなりません。神の人が住むところこそ、神が共におられる家に他なりません。知らずに神の人に水を差し出すやもめ、エリアが神の人であると知ってからは、神の人の言葉通りに、神の人のために自分たちの最後の食料を差し出す。マタイの福音書10章で、私の弟子だからということで、この小さいものの一人に一杯の冷たい水でも飲ませる人は決して報いを失うことはない、それは私にしたことだとおっしゃった。預言者を受け入れる人は預言者の報いを受けると主が教えられた、その具体的な信仰のあり方をここで私たちは見ているのではないでしょうか。またローマ書2章で、外見上のイスラエルがイスラエルではなく、内面がイスラエルであるものこそ真のイスラエルだと使徒パウロが教え指し示しているのは、まさにこのやもめのような人だと思うのです。極悪な女イゼベルの国シドンの地に預言者エリアを隠され、イゼベルと同じシドン人の女からエリアを養わせる、神のなさることの不思議さを感じさせられるのです。とともにエリアをその地に送られたその時も、神の御業の不思議さ、奥深さを示すものです。主はケリト川が枯れてしまった時、エリアに立って シドンのサレッタに行き、そこに住め。私は一人のやもめに命じて、そこであなたを養わせると命じられました。そして、ちょうどエリアがサレッタに着いた時っていうのは、やもめが最後の食事を用意する時でした。やもめの家の食料が底をつこうとしていた、いる時点です。主なる神は、やもめの家に小麦も油もまだ余裕がある時に神の人をお使わしになったのではありません。最後の食べる分、それがなくなる時点に使わされたのです。すなわち、やもめが生死の境目にまで追い込まれた時点です。もうこれで死ぬ。もう自分の命を自分の力ではどうすることもできない境遇の時に、目に見える食料にも自分の知恵と力にも全く頼ることのできない、その時です。エリアを使わされ、壺の粉が尽きることもなく、瓶の油もなくならないと言われ、その通りエリアもやもめもその息子も養われたのです。ルカの福音書4章で、主イエスがご自分の町ナゼレの人たちの頑なな心をご覧になり、エリアの時代3年6ヶ月の大飢饉の中、イスラエルには多くのやもめがいても、エリアはイスラエルの中の誰のもとにも使わされないで、シドンのやもめのもとにだけ使わされたと語られました。前作世界の中、アブラハムに目を止められたように、主の眼差しはイスラエルの誰にでもなく、このシドンの地のこのヤモメに注がれたのです。少し話は変わりますが、アブラハムは75歳に子を与えられるとの約束で、主が示されるカナンの地に住むことになりました。しかしカナンに25年近く住んでも、約束された子は与えられませんでした。全能の神はアブラハムが100歳の時に子が生まれることを断念した時、人間の力と知恵、人の常識ではもう不可能と思われた時に子を与えられたのです。アブラハムの体がまだ若く、力の余裕がある時ではありません。アブラハムは実際、子が与えられた時、神は死んだ者同然の自分からも命を作られる方だと知るのです。25年かけて人間の力と知恵と自分の判断が入り込む余地のない、ご自身への純粋な信仰を与えるため、神ご自身を信頼しきるようにと、完全な信仰へと導かれたのでした。その時まで御手を差し出されることのことはない、神がおられるのです。今日の箇所では、やもめをその息子と共に生死の境目にまで追い込まれた神がおられるのです。それこそ死んだも同然、命のために何もできない、その時に神の人エリアを使わされたのです。目に見えることに頼る余地を取り去られた時です。自分の力、目に見えるパンが自分を養うのではない、神を知り完全に神に頼る信仰を与えられるためにではないでしょうか。今日シドン人のヤモメはエリアに、あなたの神主は生きておられますと言いました。あなたの神主は生きておられると、あなたの神と。これまで彼女に神はイスラエルの神であられ、異邦人である自分とは遠い存在であったのではないでしょうか。実にこのヤモメの近くにおられ、さらにご自身へと頼るようにと信仰を与えられる神が、彼女の最後の一握りの食料の時までの全ての時に深く関わって共におられたのです。 神のなさることは人のようではありません。神は人を分け隔てなさいません。異邦人であれイスラエル人であれ、ご自身が憐れむべきものを憐れみ、御心にこれと思われるものに信仰を与え、そのために御業を成してくださいます。神の御業はすべて時にかなって行われ、神の動かされる時においては偶然はありません。何一つ誤差はなく、神は御心のまま実行され実現されるのです。時にはこのやもめのように生死の境目にまで追い込まれる非常に苦しいことも行われるのです。ですが神の間違い、何か間違ったことが起こっているのではありません。私たちはあらゆる境遇においてその信仰の眼差しが必要ではないでしょうか。常に人に最善を与えられる神がおられます。そのお方は私たちの常識、力、知恵を捨てさせ、そこに信仰を与え、ご自身を知るようにと、信頼しきるようにと、また人に本当の幸いを与えられるためにどのようなことも起こされる神であられます。人のようではない知恵の技を成してくださる神を信じ、従って生きていきたいと思います。お祈りをいたします。天地の造り主神、あなたのなさることを誰が計り知りうるでしょうか。ただ私たちがあなたによって作られたもの、あなたがすべての人生に最善を成しておられる神であられることを感謝し、日々生きるのみです。どうかそのあなたの皆のために、あなたの愛する小さなものを受け入れ、自分自身を後回しにする信仰の技に生きることができますように、一人一人の心を捉え、信仰にお導きください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前を進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。イエスは言われた。はっきり言っておく。人の子の肉を食べその血を飲まなければあなた方のうちに命はない。私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を得、私はその人を終わりの日に復活させる。私の肉はまことの食べ物、私の血はまことの飲み物だからである。私の肉を食べ私の血を飲む者はいつも私のうちにおり、私もまたいつもその人のうちにいる。生きておられる父が私をお使わしになり、また私が父によって生きるように私を食べる者も私によって生きる。主は皆さんと共に。心を神に捧げましょう。主なる神に感謝しましょう。すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に倣い、その見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により、主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し、聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。私があなた方に伝えたことは、私自身、主から受けたものです。すなわち主イエスは、引き渡される夜、パンを取り、感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊。世の罪を除く神の子羊。
真実と名の異なる。
深い慈しみを持って一同を招き、主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御胸を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。
主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。それでは報告をいたします。この礼拝の後、ハイデルベルク信仰問答を学ぶ会が礼拝堂で行われます。今日は問い122を学ぶ予定です。どうぞご参加ください。そしてその後、役員候補者推薦のための役員会が地下ホールで行われます。役員の方はご出席ください。まだ投票されてない方は今日の13時までにお願いいたします。そしてその後、運営委員会、各小委員会がありますので、各委員の方はそれぞれの担当の会にご出席ください。以上、報告終わります。
に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られるとき、火の打ちどころのないものとしてくださいますように。主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとが、あなた方一同と共に 常にありますように。アーメン。